お祈りします。天の父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからたもりに関して学ぶ時を持ちますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。今日はセミナーする前にですね、聖書を見ててですね、一つのことに気がついたんですね。それでね、あれと思ったんですね。で、何に気がついたのかというとですね、ペンテコステの時に聖霊が下って、そして異言が語り合えたという箇所がありますね。使徒行伝の2章ですね。で、あれ異言じゃないぞって気がついたんですよね。そういうふうに説明している仲介があることは知ってたんですが、よくわからなかったんですね。どうしてわからなかったのかというとですね、異言ってみんな言うから異言だと思ってたんですが、あれ異言じゃないですね。異言じゃないっていうのはどういうことなのかというとですね、その後にペテロが説教するわけですよね。で、これはヨエルの預言の成就ですって言うんですよね。で、ヨエルの預言の成就って何かというとですね、預言を語ったって言うんですね。で、それとともにですね、最初に霊が下って人々が語り始めた時に、おのおのの口の言葉で神の栄光を語ったわけでしょ。それは預言なんですよね。そうするとですね、あれは完全に預言であって、あれを異言というような頭で考えると、異言の捉え方は間違えるぞっていうことを感じたんですね。で、異言の捉え方を間違えるぞっていうのはどういうことなのかというとですね、要するにペンテコステの日に聖霊が注いで、みんなが預言し始めたわけですよね。おのおのの国の言葉で神様の栄光を述べ伝えたと。そうするとですね、異言が与えられるとき同じような現象が起こると誤解が生まれちゃうわけですね。で、そんな現象を見たことはありません。具体的にね。そしてですね、どうして見たことがないのかというとですね、あれは異言ではないからです。聖書にはっきりと預言と書いてあり、実際上預言であって、あれは預言の現象が現れたんですね。で、そうするとですね、その異言っていう事柄の働きを見る上でですね、そのペンテコステの出来事っていうのは覗かないといけないと。これを感じたの。なんか余計なことを言っちゃいましたね。多分ね、これから賜物に関して一つ出てくることがあると思いますね。それを通してね。それで賜物に関しての学びなんですが、賜物はですね、私たちクリスチャンに対するプレゼントであり、そして神の働きを大きく広げる主の私たちに与えた手段なので、それをね、受け取るか受け取らないか、個々のクリスチャンによります。主はですね、私たちクリスチャンをさらに祝福しようとし、さらに強めようとして、神様の働きを担わせるためにそれを与えようとしているんですが、しかしそれを受けなくてもね、主はそれを許してくださいます。受けなくても罪は許されてますし、死んだら天国に行きますね。永遠に神と一緒にいる素晴らしい祝福を受けることができます。しかし受けないことによってですね、神様がなさろうとしている全ての祝福を受けることはできないと、これが起こってくるわけですね。ですから賜物の働きはですね、クリスチャンに対するプレゼントなので、受けることを通して私たちのクリスチャン生活により神様の栄光が現れてくるとともにですね、皆さんが主に仕える時、より大きな働きが起こってくると、こういうことになります。それでまず第一にですね、 どこにポイントが現れてくるかというと、我々です。賜物の働きに変わりますとですね、我々に益が現れていると。これが起こってきます。私はですね、病弱だったんですね。それで、何度も入院してね、死にそうになったんですけども、大学卒業したあたりに献身したんですね、牧師になりたいって。うちの猛烈な反対を受けたわけですね。ところがある時急に賛成になったんですね。まあ、いくつかの理由があるんですが、そのうちの一つの理由をうちの母親は私に言いました。それは何かというとですね、私が病弱だから、そして病気が重いから死ぬと思ったって。そしてね、その時言ったんですよね、思ったって。死ぬなら好きなことをやらせてやろう。私がうちの家族からですね、伝道者になることの承認を得たのは、死ぬからやらせてやろうと。でそれからね、30年間私ですね、歯医者以外の病院行ったことがないのです。そこで80カ国ぐらい行きましたし、日本中行きましたよね。長藤君とか、まあ、ユミノさんのスポーツマンたちが言ってました。私と一緒にアメリカ行った時に、私の体力についていけないと、こう言ってました。そうするとね、私の人生が変わっちゃったことになります、癒しの働きによって。じゃあ今何なんだっていうかもしれないですね。ちょっと驚いたんですね、南牧師が言ってるのを聞いてですね。 何を驚いたのかっていうとですね、免許の学会に行ったんですって。でね、どうに驚いたのかっていうのは、72って言ってた。72に驚いた。なぜ72に驚いたのかって、私72だから、だから南牧師とね同級生なんですね。まあ、どっちが若く見えるか、その人の配慮によりますけどですね。治っちゃった。じゃあ今何なのかというと、今ね、こういうことが起こってるんですね。話は違う方向に行っちゃいますね。まあいいやいいや。それは何かっていうと、十数年前に言われたんですね、お医者さんにね。あと5年以内にあなたにいろんな病気が一気に出てくると、こう言われたんですね。出てこなかった。それはこっちも祈りますし対応しますよね。ところがね、その後ね、1年に4回入院するってことが起こったんです。私、入院するってのは体が良くなることだと思ったんですね。ところが違うんですね。あれね、一気に体が弱っちゃう。それだね、一気に病気が出始めちゃったんですね。だからね、今満身創痍、首は痛いし肩は痛いし足はしびれてるし、それから左の足の指はですね剥がされてるし、それとともにですね、右の足はさっき自動車乗ってる時痛くなったし、大変な状況なのですよね、状況ですね。そしてですね、とどめを刺されちゃったんですね。何が何かというと、11月の最初にね、宣告されましたね。何病だっけ、パーキンソン病だって宣告されちゃったの。不治の病ですよね。まあ、嬉しいのはね、不治の病だからね、ただになる医療士でもね、嬉しさにですね、やや陰りが入るわけです。宝くじが100万円当たったのとはちょっと違うんだ。でどうしてそうなったのかって言うとね、私ね、意図的だと思うんですね、神様ね。もう11月の頭でしょ。それは我々の年度のスタートは意味するしですね、特別な意味合いがあるんですね。それとともにですね、私ね、癒しのことをねちょっと突っ込んで祈って対応してたんですね。そしたらね、分かったんですよ。言わない。そしてね、同じ体験をね、マーリンさんがしてることが分かったの。
全く同じ体験でしたね。対応でしたね。そしてね、私感じたんですね。何を感じていたのかというとね、ちょぼちょぼ癒し者は私を通して現れてたんですよね。圧倒的に現れ始めるぞと。私ね、その秘訣をね、ちょっと教えられたような気がしたんですね。そしたら一気に病気が始まった。もう山ほど病気ですね。さっき自動車で来るとき足で歩けなくなっちゃってですね、もう踏んだり蹴ったりみたいな感じ、具体的にね。で、私ね、それ一つの印だと思ったんですね。そしてですね、今許されてる事柄をね、神様はね、解放することを通してね、さらに賜物の働きを広げるということをね、神様に言っておられるなっていうことを感じるんですよね。具体的にですね。だから私の病気は癒されたっていうことをね、すでに受け取ってますのでですね、具体的なそのような技が起こってくると思うんですね。最近ね、こう言われてるんですね。何かっていうと、ね、今2、3週ね、私が見違えるように元気になったって言われてるんですね。じゃあ2、3週っていう2、3週前に何が起こったか。パーキンソン病の宣告ですよ、皆さん。あなたは治りませんの宣告ですよ。具体的にこういう問題になりますっていう宣告ですよ。どうしてそこで元気になっちゃったのかっていうとですね、そうなるとね、こちら側もね、祈りの体制一気に取れるわけですよね。そうしますとね、力が湧いてくる。だから話がおかしな方向に行きましてですね、着地地点が見つからなくなってきた。ですから皆さんはですね、これから大きな癒しの技を見るでしょうし、私もそれを見ていくということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、自分を祝福する、自分を祝福するね。だから もし私が癒しを知らなければもう死んでますよ。昇天してますよね。大内牧師と天国にいてですね、上から見下ろしてるかもしれない。具体的にですね、だから自分を祝福する。第二にですね、賜物の働きはですね、周りを祝福する。例えば、私は前田夫妻のために祈りました。統合失調症と麻薬中毒から来る精神病ですよね。治らない精神病が変わってました。二人治りました。そうするとね、祝福が広がったのが見えます。エシュルンちゃんを祈ったのは私です。治らない自閉症、自閉症ね、解放されてきました。それとともにですね、賛美の働きが現れてきましたね。そうするとね、賜物を通しての神の技が他の人を立て上げた、助けたってことになります。で、皆さんもね、いろいろそういう経験ですよ。祈ったり何か予言したりした時に何か特別な祝福が相手に行ったってなるでしょう。だからね、皆さん周りを祝福するんです。具体的にですね。それとね、もう一つは何かっていうとね、神の働きをより顕著に表すことね。聖霊の働きと賜物の働きというのは後のアメリバイバルと大きな関係があるわけですね。でそれは観覧時代の前半に起こりますが、これから頂点が来ます。しかしその兆候はね、1900年代の初めからありました。起こり始めたんですね。でね、そこがね、一つ区切りになっていることに気がつきます。宣教の区切りになっているんです。それ以前にはなかったタイプのね、伝道者たちが現れてきたんです。キャサリン・クルマンとかベニー・ヒムとかチョー・ヨンギとか、ラインホルト・ボンケとかで、何が違ったのかっていうとですね、彼ら癒しやったでしょ。 あんなに癒しが起こる伝道者っていうのはそれ以前にいないんだ、誰も。あるところから始まってるんです。神の手が変わってきたっていうんですよね。それともう一つ分かるんですね。何かっていうとね、超容疑牧師70万人教会でしょ。それからライホルト分家は集会で100万人集会だった、100万人ぐらい救われたって聞いてますよね。それからキャサリン・クルマンなんて1万とか2万とすごい大きな改修の前で癒しを行いですね、そしてね、救いが起こった。ベニヒムでしょ。つまりね、賜物の使用があったっていうことと、それと今までにないたくさんの人が救われたってことが思っている。これは明らかに神の働きが変わったってことに気がつきます。で、何がじゃあ変わったのか。賜物の働きが現れたっていうことを土台に救いが起こった。もう一つ変わってることなんですね。それは何かというとね、キャサリン・クルマンのことを言ったでしょ。で、それからシンディ・ジェコブスとかね、いろんな方々がいらっしゃるんですね。強力な女性の器が現れた。歴史上ね、現れてない。ところが、1900年代以降に精霊の賜物の働きとともに強力な女性の器が現れてきたっていうこと。だから皆さんね、女性立ってください。これは精霊の働きが拡大したっていうことを表すと私は思ってます。だから賜物の働きを通して奇跡が起こるとともに救いの割れる人の数が大きく変化してきた。それとね、強力な女性の器の登場ですよね。これは起こってきてる。そしてね、ポイントとして何が言えるのかって言いますとですね、神の働きを進める、神の働きをですね拡大する。私はですね、奥山実先生という世界宣教の先生が、もう世界宣教のドンみたいな人ですよね。こういったのも聞いております。海外宣教をやる場合に、最低ラインはですね、英語ができること。これですね。英語ができないからダメだって。でね、これはね、正しいと思います。本当だと思いますね。で、確かにそうなんだろうと思いますね。でね、私英語できない。できないんですよね。海外に行ったこともなかったんですよね。しかしね、賜物の働きの中で私言われたんです。一つはね、あなたは数えきれないぐらいの国々に行く。もう数えきれてる、80。でね、だからこれからもっといいかなと思ってるんですが、その言葉が与えられてね、同時に海外においてのね、賜物の働きを使用したんです。そうしました時にね、どういうことが起こってきたのかっていうとね、これは統計を取ってないのでね、違うかもしれませんよ。日本の牧師で海外に行った数、あるいは海外のいろんな国々で奉仕した数っていうのはですね、行った数はもしかしたらトップかもしれない。奉仕した数は、奥山先生とかなんかの方が多いかもしれないけど、私ね、5問以内に入るんじゃないかと思うんですね。じゃあなぜそうなったのか。賜物の働きです。賜物の働き。それでね、この賜物の働きに関してはね、誤解があります。どういう誤解があるかっていうとね、一部の特別な人にしかそういう働きが起こらないっていう誤解です。これが嘘800なんで、これに縛られて神の働きがとどまってきたのです。この賜物の働きはですね、すべてのクリスチャンがやることができます。できるのですね。これを知らないのですね。じゃあね、 どうしてどうやったらいいのかっていうとね、指導する方もちゃんとやり方が分かってなかったってこともあると思うんですが、教会の管理のもとにその牧師に従って対応するんですね。 やっていく。で今挙げたですね、なんだっけ、愛を追い求めなさい、また御霊のため特に応援することを熱心に求めなさいって言葉はね、一つのことを言ってるんですね。何を言ってるのかっていうと、賜物の働きは熱心に求めることによって拡大し強化されるって言ってるんです。これはこの内容です。だから問題は何かっていうとね、教会の指導のもとに熱心に求める、これが重要な意味合いがあるということをどうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、9つの賜物のすべて皆さんに現れます。私はもうすでに9つの賜物のすべてを 使いました。現れてますね。で何人か現れてるんじゃないですかね。現れた人手を挙げて、手を挙げない人はですね、やってないだけ。現れます。これはですね、で手を挙げないから困っちゃうんだよね。そうすると秋元さんだけそうなるとかさ、そういう話になっちゃう。でそれはね、完全に間違いです。全くの間違いです。で皆さんね、現れるんですね。でこのその9つの賜物の現れっていうのはね、あるレベルの働きが現れてくるっていう意味ですね。そのうちの一つか二つは優れたな、これが起こってくるんですね。そしてその中でね、十分に気をつける必要があるのはですね、ポイントとなる賜物があるわけですね。そのポイントは何かっていうと、一つは聖霊のバプテスマと威厳です。だからそれを通して御霊の賜物の働きが開かれるということが起こってきます。つまり9つの賜物を行うためには威厳の働きが土台となるということです。それとともにですね、賜物の中心はね、予言なんです。だから予言、これを求めると、それとともにですね、賜物において強力な力を持つものがあるんですね。癒し、これは人々の不幸とか問題を解決する、あるいは自分の問題を解決するっていうこともありますが、問題はね、救われてるんですね。これはですね、でポイントはそこにあります。だから皆さんね、大きな教会になろうと思ったら、癒しの用意、癒しの働き、ここにね焦点を置くのですね。そしてですね、明らかに聖書では癒しを通して特別な技が進んだことを述べております。で今ですね、それが進んでいる。そしてですね、日本には最愛でも不幸でもないんですけど、本格的な癒しの教会ってないんです。我々に癒しは起こるけど、ちょぼっちょぼっじゃないですかね。本格的に神様がやる時の癒しっていうのはこんなもんじゃない。すごいことですね。しかしね、主はね、それを御心とされています。だから求めていくっていうことはね、重要な意味合いがあるっていうことですね。覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、一つ考える必要があるんですね。日本人っていうのはですね、ちょっとね、気が弱すぎる、僕を考えに感じるんですね。この間ね、ある有名なアメリカ人の癒しの伝道者かなんか来たのかな、集会を行ってですね、で癒しの時間になったら、癒しの伝道者は祈ってくださいって委ねちゃったんだそうですね。でその時に誰に委ねるかって言うと、一緒に来たね、アメリカの信徒と神学生、それがね祈った。ばっかじゃないかな、なんで日本人が祈らないですね。その時一つ分かるわけですよ。多くの人はね、何も起こらないと思って、謙遜なんだけど自信もない、 減り下ってんだけど、何かが起こるとは思ってないと。
問題はそこなんです。問題はそこなんですね。でよく考えてみてください。それは何を考えてみてくださいっていうのかというとですね、皆さんに御霊の賜物もちろんありますよね。例えば1と100の人がいたとして、1と100だったら100のがより多く現れてくるのは確かですけどもですね、しかしそれはですね、必ずしもそうでないのです。なぜそうでないのかというとですね、癒しの働きをするのは誰ですか。刺すよ。アントークで聞くんです。これは昔よくやったんですね。その瞬間みんな目が覚める。で、一つ分かることはね、私でも皆さんでもないでしょ。だって癒しなんてできますか。できっこない。軟膏を塗るとかね塗ってあげるとか、まあ、今ヨハネ君に塗ってもらってるから、まあ、それはできるかもしれない。それは癒しとは言わない。私たちを通して、ね、奇跡が起こるということだから、私たちを通して奇跡なんて全く起こらないのですよ。何にも起こらない。何にもできないのです。そんなの分かってる。そこに目を置くからおかしなことになる。何にもできないから、何にもできないと思っちゃうからダメなんです。何にもできないけど内側に、ね、聖霊様がいらっしゃるんです。皆さん、このね、癒しの時にこの聖霊様が働いている。そうすると皆さんね、聖霊様、神様、三位一体の神様はですね、全宇宙万物を作られた方ですよ。皆さん、具体的にその辺のね、病気なんてね、軽い。私の病気はがんの10度でね、まあがんは4度までかな。大変なんですって。それは自分から見れば大変かもしれないけど、神から見たらね、大変でも何でもないのですよ。皆さんね、でね、神が御心ならばね、起こってるんです。たとえ1の力に賜物であったとしてもね、100にも1000にも起こってる。だから、例えば癒しの賜物に関して、皆さん全員癒しをすることができます。皆さんがするんじゃなくて、皆さんのうちにいる聖霊様がなさいますけども、その時にですね、賜物のレベルが低かったとしても、御心の時にとんでもないことが起こります。これはいろいろ体験しました。それは何かというと、フィリピンでクルセードとか、アフリカでクルセードやったでしょ。やったんです。でその時にですね、終わった後にみんなに祈ってもらったんですね。みんなってのは TLEA のチームですよね。そしてね、もちろんその中でより癒しの起こる人と癒しの起こらない人がいましたけども、クルセードの後ってすごい力が与えて、そうするとね、誰でもバカバカ起こる。最初にフィリピンでですね、技が起こった時ね、言ってました。癒しの働きがね、自分を通して起こったことのない人たちがいて、祈ったらね、癒しが起こると。白目の中に黒目が出てくるとかね、みんなね、びっくりしておりました。もちろん賜物っていうのはある程度考える上ではですね、基準になるんですが、しかしね、それは絶対的な基準じゃないんです。なぜなら賜物をやるわけじゃなくて、賜物を通して聖霊がやるので、聖霊がやるときに、ね、とんでもないことが起こっている。しかしね、神様が物事をやるときにパターンがあることに気がつきます。どういうパターンかっていうとね、できるって思ってるってこと。つまり信仰がある。我々にはできないですよ。だからその見方を間違えないように、ね、自分の内側を見てね、できるとかなんか、ね、言ってもね、自分が言い返してきますよ。できない、できる、できない、できる、できない。そしてね、できないっていうことは事実だからね、皆さんね、説得されちゃいますよ。なんで説得されるのかって、それは事実だからです。できない、 しかしね、なぜできるのか。聖霊様、皆さんの内側にいらっしゃる神様、三位一体の神様、神様がいらっしゃるのです。そしてですね、そのような技っていうのはどなたがされるのかっていうのは神様がされるんですね。だから今、私たちはね、ちょっとした癒しを見てみますが、もっと大きなことを見ていきます。もっと大きな技を見ていきます。祝福を見てくるということね。どうぞ覚えておいてください。それでね、一つ言われたことがあるんですね。それはね、ライオンド牧師死んじゃったんだよね。キャサリン・クルマに死んだんだよね。チョヨギさんは死にそうなんだな。そんなこと言っちゃいけないな。チョヨギ牧師は、まあ、お年寄りになってそんな長くはないと。お前もそうだろうなんて言うかもしれない。私の方が若いと。ベニー・ヒムさんはまだ生きているよね。でもやがて死にますよね。でそれを見てね、ある方々は心配するんですね。器が死んだと、これからどうなるんだろうって心配するんですね。バカ言っちゃいけないと。何変なことを考えてんだと。で、なぜそういうのかというと、彼らが奇跡を行ったのは彼らじゃないのです。彼らのうちにおられる聖霊様なんです。そしてどうしてそれが行われたのかというとですね、後の雨リバイバルの降り始めがあったからです。でも後の雨リバイバルっていうのはね、いつ豪雨のように聖霊が降り注ぎ技がなされるんですか。観覧時代じゃなかったです。これから。つまりこれは何を表すのかというとですね、ラインホルト・ボンケとかね、キャサリン・クルマンをはるかに超える神の器がね、出てくると。いや、神がそれらの人たちを通してより強い働きを成している。だから皆さんね、素晴らしい働きを成した器を見たときにですね、引いちゃダメです。それは我々は劣ってるかもしれません。しかしね、私たちの内側におられる神様っていうのはですね、全能な方だ、全知の方なんです。で、私ね、マリーさんの本を読んだんですね。そしてね、ちらっとざっと読んだからね、こう思ったんですね。あ、大したことないなと、こう思ったんですね。勝てるなと、こう思ったんですね。そしてね、じっくり読んだんですね。で、分かってきた。勝てない、話にならない、力にならない、競争にならないと分かってきたんですね。それで、ね、ちょっと祈ったんですよ、神様に。どうしてこの差があるんですかって、どうしてこのようには私にはできないんですか。私言われたんですよ。あなたは考え方が間違ってると。この本の内容にあなたは感動してるけど、この本の内容は周りに仕事を通してね、私が働いた。もしあなたが何かをするときに私の技を見るならば、あなたの力とか能力ではない、私の技を見る。こう言われたの。で、分かったの。あ、できる。で、皆さんにもできるのです。どうしてできるのか。聖霊様の技だから。で、今それが始まり始めており、それが大きく現れようとされているということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りします。アメン。
今あの時計で10分8分ぐらいかな、あの時計で15分ぐらいから始めたいと思いますので、後ろの時計でですね、よろしくお願いいたします。 15分ぐらいから正解をしたいと思いますので、それまではトイレ休憩という時にしたいと思います。天皇様、セミナーの時はありがとうございます。さらに正解を祝福されることをありがとうございます。イエス様にお祈りいたします。